今私は所用あって土佐に来ているが、大体において用件も上首尾に運んで何よりだと思っている。ところが一昨日バスの中で居眠りをして、秋町というところで下車するのを遍路岬というところまで乗り過ごした。秋町に引き返そうとするとバスはもう終車が通ってしまったというのである。秋町まで6里だという。それで用件も上首尾だし、急いで引き返す必要もなかったので、遍路岬でゆっくり宿を取ることにした。遍路岬の部落は、遍路岬村、あざ、君崎という。街道の両側に平屋ばかりの人家が並び、一本道の部落だから、道に迷う心配はない。なるべく電話のある宿に泊まろうとして、通りすがりの漁師に尋ねると、この部落で電話のある家は郵便局と警察だけだ、ということであった。それでは、宿屋は何軒あるのか、と尋ねると、遍路宿が1軒ある、というのである。この土地では、遍路のことを遍路という。遍路岬も遍路岬と言っている。街道の傍らにある石の道しるべにも、遍路岬と刻んである。私の泊まった宿屋の入り口にも、遍路宿、波頭館と書いた看板がかけてあった。この宿屋には、客間が3部屋しかなくて、宿屋としては貧弱極まるが、意外にも女中が5人いる。そして、親父も女将も息子もいない。つまり、従業員がいるだけで、宿屋の経営主に該当する人がいないのである。はじめ、私はこの宿屋の入り口に立ったとき、これは漁師屋をそのまま宿屋にしたのだろうと思った。もう暗くなっていたので、外見はよくわからなかったが、入り口の障子や低い軒の具合が平凡な漁師屋と変わりなかった。私は入り口の障子を開けて狭い土間に立つと、こんばんは、もしもし、泊めてもらいたいんですが、と声をかけた。中から障子を開け、年の頃50ぐらいの女が現れて、おや、おいでなさいませ、お泊まりでするおか、と言った。障子の中がすぐ今になっている様子で、80ぐらいのしわくちゃのおばあさんと、60ぐらいのおばあさんが火鉢を囲んで座っていた。おばあさんたちは私を見ると、おや、おいでなさいませ、と言って、なお愛想よく、さあどうぞ、奥へ上がってつかさえませ、と言った。奥の部屋に行くためには、その上がり口の居間を通り抜ける必要があった。おまけに、その狭い部屋には、お膳や飯びつが並べてあったので、私は火鉢やすずり箱などをまたいで通り抜けなければならなかった。私がすずり箱をまたぐとき、80ぐらいの極老のおばあさんが、どうぞご遠慮なく、けんど足元に気をつけてつかされ、この頃電気が苦労ございますきに、そう言ってしゃんと立って私を案内してくれた。3つの客間は、襖で仕切られて、3つ並んで続いていた。入り口の居間に続いている部屋は、これは客間兼、自家用の居間のように思われた。12ぐらいの女の子と、15ぐらいの女の子が、お互いに向かい合って同じ机についていた。この子供らは、読本の書き取りをしていたが、部屋を通り抜ける私を見ると、黙って私にお辞儀をした。二人ともなかなか利口そうな子供である。その隣の部屋には大きな男が腹ばいになって鉛筆をなめながら帳面を見つめていた。私がその部屋を通り抜けるとき、失礼しますと挨拶すると、その男は上の空のように、いやあ失礼しますわと言った。私はその隣の部屋に案内された。極老のおばあさんは、戸棚から浅葱色の夜具を取り出して、 ほんなら、この布団を敷いてつかさえ、と言って出て行った。入れ替わりに別の60ぐらいの方のおばあさんがお茶を持ってきて、便所はその障子の外だよ。夜中に便所へ行く人がここを通りますきに、寝ても電気を消さんずつ置いてつかされ、明朝はおはようございますか。私が明朝は遅くまで寝るだろうと答えると、そんならおやすみなさいませ。夢でもご覧なさいませ。百国積みの宝船の夢でも見たが、横座いますろう。そういう豪華な愛想を言って出て行った。私はまだ宝船の夢を見たことがない。また見たいとも思わない。私は極老のおばあさんの出してくれた布団を敷き、マントと羽織だけを脱いで布団に潜った。